心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの成美周平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしていきます。今日はどんな話題でしょうか？
はい、楽しいお話ですね
そうですね、はい、いつも楽しく笑いながらやってます、
は
い、
じゃあ今日もね、
はい、
頑張って笑いましょう。
いや、頑張らないです自然に。
あ、そうですか。まあ、ずっとここ数ヶ月なんですけど、
はい、
食べ物の話をさせてもらってます、はい。今からもう8年9年前ですかね、食の玉手箱という本を、料理研究家の星澤幸子先生と一緒に書かせてもらって、はい、でその内容をですね、この間久しぶりに先生と会って、はい、読んでみたんですよ、うんうんうん、そしたら、いや全然内容そのままで大丈夫だねと
変えなくていいねと、
もうこのまままた新しく本出したいぐらいだねっていう
また同じ内容で出す意味あるのかなって
それくらい本当に変わらないんですね、やっぱりこんな書いてることがね。
そうなんですね。
なので、先生とこの間会ってそんな話をしたので、ちょっと改めてまたご紹介したいなと思いつつ、はい、続けております。
はい、
はい、でもう結構進んだんですよね。
そうですね、
うん、
結構進んだ
進んだんですよね、はい、で今日もじゃ続きということで、食の Q&A です、
うんうん、
はい、今日はね、塩の話、
はい
はい、塩分はあまり取りすぎない方がいいですかっていう質問が結構多かったので、
うんうんうん、
それに関してですね、星澤先生と対談をした内容を載せました。
はい、
はい、田島さんはどうでしょうか、どう考えでしょうか。
塩分なんかやっぱり高血圧とか言われるから、うん、あんまり取りすぎない方がいいんじゃないかと思いますけど。
あ、なるほど。味は好みはいかがですか。
味はしょっぱい方が好きですかね。
あ、そうなんですね。
味薄いと物足りない気がします。
なるほど。味も塩舐めてる感じ。
いや、そんなことはないです。ちょっとでも濃い味の方が好きかもしれないです。
あ、なるほど。それにね、なんかこ
う
罪悪感を持っちゃう方っていらっしゃるんです
よ。はい、ありますね。
塩分って良くないんじゃないかって
思いながら食べてますよね。
ね、食べちゃう。
良くないね、それも。
まあ、でもよくわかります。実際でもね、どうなんですかね、これ。どう思います
かね。なんかでも夏とかは、熱中症とかがあって、ちょっと塩のなんか舐めた方がいいとか、塩分入ってるもの取った方がいいとか聞いたりしますけど、はいはいはい、そう
実際ですね、うん、夏になると皆さんほら水を飲むじゃないですか、
うんうんうんうん、
であれ水ばっかり飲んでると体調崩すんですよね、
はい、なんかあれですか、血液濃度が薄くなってるとか。
あ、もうなんかすごいですね
なんかそのイメージというか、
なんかもう予習してるかのような。
いや、してないです
すごいですね。そうなんですよ。
あ、そっか。
実際その塩分濃度っていうのがあって、
はい、
例えば脱水症状が起きてしまった時にですね、はい、水だけ飲ませてもすぐ吐き出しちゃうんですよね、
うん、
そこで、生理食塩水という、ものを飲ませるんですけど、これやっぱり塩分が入ってます。
そうなんですね、
はい、ってことは必要なんですよ。
そっか、
うん、なので塩分濃度を体っていうのはある程度はこうバランス大事にしてるっていうか、欲してるんですよね。なので塩分いらないいらないというふうにはならない。
適度に必要ということですね
と思います。がその適度がどの程度かというね、
はい、
田島さんはね、そのしょっぱいもの好きだっていうことがよくわかりましたけど、
はい、
やめられない、止まらないですか。
でいや、そうでもなんかちょっと味薄いと物足りないなって思ったりして、ちょっと醤油足したりとか、うん、することありますね。あ、
なるほど。それなんですけど、ね、
はい、
実際じゃそのしょっぱい元は何なのかってことなんですよね。これもともと塩分が良くないというふうに言われたのが、1960年代の研究らしいんですよ。
うん、
すごい古いじゃないですか。
そうですね、
50年ぐらい経ってる。
そうですね、
はい、この当時の、学者さんがですね、塩分をたくさん取っている地域に高血圧という人が多かったっていうことを発表したらしいんですよ。これが発端だって言われてます。
ほうほう
ほう、はい、で実際はどうなのかっていうとですね、実はあんまりこれ因果関係認められてないらしいんです。
そうなんですか。
今でも、
うん、
なので、はい、実はよく分かってないっていう、
ずっとそう思い込んでましたけど、
ね、なんかだからただその実際塩分をたくさん取ってた人が、はい、取らなくなったことで健康になったという例もあるんですよ。ほうほうほう。だからね、何とも言えないんですよね。
そうなんですね。はっきりとしたものではないんですね。
そうだから田島さんがほらずっともうね、はいはい、あのしょっぱいの食べ続けて元気じゃないですか。
でも別にずっと食べ続けてるわけでもないです。
頑張って食べ続けてもらってね、80、90にもなっても大丈夫だよっていうのをぜひ
証明するんです
か。またこの番組で
そんな何十年もじゃこの番組続けていくという
もうせっかくだからね。もうだって結構も続いてますからこの番組。
そうですね。何年続いてるんですかね、ってもう分かんなくなっちゃいましたよね。
足掛けでいくと、はい、多分2006年からなんですよ。あ、
そうですね。15年、
だから16年とかですよ。
そうですね、
途中ね1年お休みしましたけど、はい、16年間続いてるんですよ。
すごい。
だからあとそれをね5回ぐらい繰り返したら全然田島さん大丈夫よ。
長くないですか。放送局あるか分かりません
よ。しょっぱいものは大丈夫じゃったとか言えます。
言ってますからね、金さん銀さんみたいに、はい、いやね、でもちょっと放送局まず維持しなきゃ。それまで。
そうですね、僕も頑張って生きていくようにします、はい、
この番組のためにってことですか。
そうですね。だってほらやっぱり心と体の健康タイムっていう番組だから、
は
い
は
い、
あ、そうですね、
我々が元気じゃないと。
そうですね、はいはい、本当ですね。で
もということでね、今以上に塩を取っていただいて、うん、40年50年。
なるみさん健康的だけど私ちょっと不真面目なので
そんなことないと思うんですけどね。
ちゃんとしてないかもしれないですけどね。
そうでしょうか、
うん、
健康頑張ってください。
はい、じゃあちょっとね自信を持って頑張ります。
はい、
頑張ります。
頑張ってください、はい、まあそういうことなんです、はい、なのであんまり実は分かってないっていうのが本当のところらしくて、まあ、ただ長野県ですね、はい、あそこ実は昔あまり長生きの県としては知られてなかったんですけど、もうここ数年というか10年ぐらいずっとここ長寿県なんですよね、
は
い、
へえ。
でなんでかっていうと、うん、実はここって野沢菜とかですね、
はい、
あそこ山じゃないですか、
はい、
だから結構ね塩蔵しているものが多かったんですよ。
あ、保存するってことですね、
はいはいはいはい、なので例えば野沢菜をおやつに食べるとか、はい、
そうなんですか、
という文化があったとらしいんですね。
うーん、
でこれをやっぱり赴任したお医者さんが、うんうんうん、あんまり塩分それ取りすぎは良くないんじゃないかということで、野沢菜漬けをやめさせた、
はい、
で代わりにリンゴ食べなさいというふうにしたとかですね、あとその歩け歩け運動っていうのをやって、うん、
はい、
体をたくさん動かす機会を設けたとか、まあ、だから減塩以外にもいろいろやってるわけですよね、
うんうんうん、
でおそらくそれで、健康長寿の県になってたんじゃないかと。
あ、そうなんだ、
はい、
歩き歩き運動とか、
はい、
リンゴを食べるとか。
そうです、そうです
、いろんなことじゃ試してみたので、もしかしたらそのおかげで長寿になったのかもしれない、
うん、という要素が、ね、強いんじゃないかっていうふうにも言われてますよね。
うん、
だからもう減塩っていうのは、まあ、野沢菜を食べなくなったっていうその漬物をね、
はい、
ちょっと減らしたということが大きいんでしょうけれども、
うん、
だからやっぱその山奥って結構ね昔の習慣で塩漬けのものが多かったりするので、
はい、
それは取りすぎかもしれないです、
うんうんうん、ああ、そっか、
はい、だから普通に戻すと、
はい、
田島さんくらいは全然大丈夫と思いますよ。
そうですか、
うん、まあ、どんぐらい食べてるか知らないけど
もう長野県の方は毎日毎食食べてたのかな、ま
あ、どれくらいなんですかね、まあ、具体的には ね自分も聞いてないんだけど、ただやっぱりおやつに野沢菜漬け出てくるくらいだっていうから
そうですね、もう日常的に
だったんでしょう ね、まあ、なのでそれを適量に戻す、体が欲してる適量になったから、まあ、長寿になったっていうのはあるかもしれないですね、ただ星沢先生曰く、
はい、
日本ってやっぱり湿気が多いんですよね。で湿気が多い国で、しかも四方を海に囲まれているので、うん、まあ、そこの海の水を要はその煎じた塩で、
はい、
保存をする、発酵させる、
はい、
これは多分自然の摂理にかなってるんじゃないかと。
そっか、そこに住んでる人はそこで、ね、うん、の恵み、その自然の恵みを取っていいよってことですもんね。
そうなんですよ、
自然に。なことですもんね。
だからおそらくね、その和食も、
はい、
もともとはその塩ととっても縁が深い食べ物なので、まあ、漬物しかり、
はい、
お味噌汁しかり、
はい、
全部そうなんですけど。
そうですね、
だからあんまりね、星田先生も気にする必要はないっていうふうにおっしゃってます。
あ、そうですか、
はい、 ただまあそのなんで良くないって言われてるかっていうとね、あの塩化ナトリウムが 99.9% まで生成しているっていうのが今の塩なんですよね。一般的に出回っている、
はい、
だこれが自然界の要はその自然塩に近い状態であればさほど気にする必要なんじゃないかと。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあなんか人間の手で作られた科学的なものだとちょっとっていうことですから
しいです。
うーん、塩分も、
はい、
自然の塩がいいんですね。
やっぱりその自然界、うん、我々も自然界の一部なので、はい、体って地球からできてますから、
うん、
なので自然界から離れていくに従ってちょっとその体は受け付けなくなるのかもしれないです。
うーん、なるほど。
前々回でしたかね、あの加工肉とか加工食品をね、
はい、
あんまり食べ過ぎない方がいいっていうのも、はい、やっぱりその手を加えすぎることによって、
うん、
自然界から離れちゃ う、
うんうんうん、
それがなんか原因じゃないかと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、より自然なものを取るっていうことが人間にとっては一番自然なんですもんね。
自然ですね、うん、はい、自然がたくさん出てきます。
自然、
はい、まあ星田先生は、うんうん、要はだから自然の状態に近い自然塩天然塩であれば、うんうん、まあ持病がある方以外、例えば心臓とか腎臓に持病があるとやっぱり塩分って結構、うんうん、負担になる人が多いんですけど、そういう方以外は特に原因気にする必要はないんじゃないかとおっしゃってました。
はい、わかりました、
はい、まあ、星田先生が言うんだから、
うん、間違いない、
間違いないんでしょうか。、はい、ということでね、責任を全部星田先生に
本当だ、人のせいにしてますけど、
まあ、もしそれでも気になるような人は塩麹とか、
あー、なるほど、
はい、あと酢ですね、
うん、あ、お酢いいですよね、
はい、
うん、
あとはね、僕の場合はこれ香辛料とか、
はい、
例えば胡椒もそうなんだけど、 ああいうのってね結構味濃くなるんですよね。
そっか、うん、塩で味濃くするじゃなくてスパイスとか、
スパイスとか
酢、お酢とかで味をちょっとつけて、
一味七味
そういうのも
含めてですね、
はい、
だから要は何でしょう、ちょっとこう気になる人ですけど、
はあ、
そういうのに代替してもいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ちなみにいつも紹介している医師の小津良一先生はですね、うん、はい、塩分大いに結構って言ってるんですね。
そうですか、
はい、
いいんだむしろいいんですね。
結構何にでも醤油かけたりしますから。
そうね、なんですね、
しかもたっぷりとと言ってますから、
で
も85歳でね、もうとっても元気ですけども、
すごいな、小津先生。
小津先生の病院の前の不調さんがですね、うん、ゲルソン療法っていう塩分を一切取らない、そういう、ね、食事療法を試したことがあるらしいんですよ。これなんか現地行って合宿みたいにしてやったらしいんですけど、そしたらですね3日目くらいからものすごく頭痛くなっちゃったらしくて、で、まあ、それもなんて言うんでしょう、デトックス作用という解釈もあったんですけど、
はい、
あまりにもひどい頭痛だったので、とっさに持参した塩昆布を舐めたらしいんですよ、
はい、
そしたら一瞬で治ったらしい、
塩足りなかったってことですか。
多分
そうなんだ、じゃあ必要だったってことですね。
やっぱりね、必要だったんです ね、 まあ、小津先生はね身近でそういう方を見てるので、
うんうんうん、
まあ、やっぱ塩分は大切なんだなっていうふうにしみじみおっしゃってました。手塩にかけて育てるとかね、
はいはい、
いい塩梅っていうのも結局塩っていう言葉が入ってますから、うん、やっぱり大事なんです。
そうですね、う
ん、ちなみに神棚ってあります？
はい、はい、あります、実家にあります。
あ、そうですか。
はい、
このにお供えする、
はいはい、
ものって覚えてます？なんとなんとなん、
お酒と、
うん、
お米と、
うん、
あ、塩、
はい、そうなんです、
塩ですね。
そうなんですよ、
盛り塩ってしますもんね、
はい、まあ、あれお酒は水のことも多いんですけど、基地方によっては、
はい、
だ水、米、塩、
うんうんうん、
まあ、これでもお酒もできるわけですよね、
はいはい、
で結局この米と水と塩って、うん、ものすごくその大事なものじゃないですか。
そうですね、
うん、ってことは大事ってことです。
そっか、本当にもう基本っていう感じですよね、
はい、あ、それがないと生きていけないっていうね。
そうですね、
なのであまり神経質に捉えすぎる必要はなくて、
うんうんうん、
はい、食べたいなと思うものを 美味しく食べたらいいんじゃないかっていういつもの結論に落ち着きました。
わかりました。じゃあもう本当に体の欲するままに、
はい、
塩分欲しかったら取っていいよ。
結局ね、なんかもういろんな Q&A あるんだけど必ずここに落ち着きます。
そうですね、はい、まあ、でもあんまりね気にしないで神経質になるのも良くないですからね。
そうなんです、うんうん、悪いと思って食べるのが良くないの で、
そうです、ね、
やっぱりもう食べるときは美味しく、
うん
うん、
分かりました。
でもそれが癖になっちゃって、うん、あのしょっぱいの食べるようだったらちょっとそれは見直した方がいいと思うんですけど、
はい、
あのやっぱり本当に美味しいかなってっていうのをね、体に聞きながら食べるといいと思います。
はい、わかりました。今日は塩分の取り方についてお話を伺いました。鳴海周平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。